皆さんこんにちは。新刊ラジオ第107回11月20日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。さて、毎度のことなんですけども、皆さんに質問があります。皆さん何か資格を持ってますか？ちなみにね、僕は普通自動車免許しか持ってないんですけれども、まあね、大抵の人はね、中学高校時代に英検とか漢検を取得しただとか、あと大学入るとね、TOEIC とか TOEFL とかね、そういったものも受験したとか、いろいろあると思います。あと専門学校に通っていた人なら結構ね、もっと多くの資格を持ってるんじゃないでしょうか。で、僕の知り合いでもね、看護師免許とか医師免許とかね、持ってる人いますし、あと前にも言いましたけど、うちの親父はですね、工業高校に通っていたので、アセチレンガス溶接免許を持っているというね、まああんま役に立たないらしいんですけども、やおややってるからね。まあですね、あと調べてみるとですね、世の中には、結構いろんな資格があるみたいです。で、その中にね、結構面白いものがあったので、ちょっと紹介してみたいと思います。まずね、時刻表検定、名前の通りですね、 JR の時刻表に関する問題に答えるという検定です。もうね、これね、鉄道マニアならね、取得しなきゃいけない資格かもしれません。実はですね、これ第1種第2種と分かれていて、初心者の方もですね、第2種なら、結構気軽に受験できるとのことです。もう一つ紹介しましょう。阪神タイガース検定。こちらですね、公式ホームページによると、タイガースをこよなく愛し、タイガースのことなら何でも知っている、どれほどタイガースファンなのか証明したいという人のための検定だそうです。この検定ですね、ネットで行われていますので、自宅でも気軽に受けられます。タイガースファンの方、ぜひ、取得してください。とまあですね、いろいろな資格をね、紹介してきましたけども、今回皆さんに、ぜひともおすすめしたい資格はこちらです。日本常識力検定。これはですね、自分の常識力をアピールするにはもってこいのこの検定。今回はこのラジオをお聞きの皆さんに、常識力検定の模擬試験にチャレンジしていただきます。それでは本の紹介も兼ねて早速参りましょう。常識力検定です。
それではこれから皆さんの常識力を試す問題をいくつか出していきたいと思います。心の準備はいいですか？それでは第1問、マナーに関する問題です。改まった場所で手土産を渡すタイミングとして最もふさわしいものはどれでしょう。1番、玄関先で訪問相手に挨拶をした後。2番、玄関を上がって部屋に通される前。3番、部屋に通されて正式な挨拶をする前。4番、部屋に通されて正式な挨拶をした後。ではシンキングタイムスタート。さて、どれでしょう。ちなみによくお土産を渡すときに、つまらないものですがという言葉を使いますが、今ではかえって相手に失礼と思われてしまいますので、とても美味しいと評判ですよくらいの言葉を添えてみるといいでしょう。それではシンキングタイム終了です。正解は4番、部屋に通されて正式な挨拶をした後です。お土産を渡すときには、風呂敷や紙袋から品物を出して両手で差し出すというマナーをしっかりと守りましょうね。
さて、早速第1問だったんですけど、皆さんは、どうでしたでしょうか。僕ね、3番だと思ったんですよ。部屋に通されてね、正式な挨拶をする前に、ね、手土産を渡すと思ってたんですけども、いやー、違いましたね。正式な挨拶をした後なんですね。あとね、お土産の、渡し方。僕風呂敷とか紙袋のまんま渡すと思ったんですけども、出して両手で差し出さなきゃいけないんですね。いやー、間違ってました。やばいな。結構ね、僕せっかちなんでね、早めに渡しちゃうんですけども、ちょっと今後気をつけたいと思います。では改めて本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は、彦書房より出ております、日本常識力検定協会監修、履歴書にかける常識力という本です。先ほどの問題もこの本の中から出題しました。でですね、どうもね、問題がもう一問控えているようなので、早速、出題者のお姉さんに戻ってきてもらおうと思います。ではお姉さん、よろしくお願いします。
はい、では気を取り直して早速2問目に行きましょう。次は知識と教養のジャンルからの出題です。次のうちノーベル賞を受賞していないのは誰でしょう。1番、湯川秀樹。2番、川端康成。3番、野口英世。 4番、佐藤栄作。では、シンキングタイムスタート。さて、どなたでしょう。ちなみに、これまで日本人のノーベル賞受賞者は12人。一番最近は、2002年にノーベル化学賞を受賞した田中浩一さんです。今年は文学賞で村上春樹さんが候補として注目されていましたが、残念でしたね。それではシンキングタイム終了です。正解は3番の野口英世さんです。野口さん、確かにノーベル賞候補にはなったのですが、黄熱病原の研究中に自らが黄熱病に感染してしまい、ノーベル賞をもらえなかったのです。ちなみに湯川秀樹さんが物理学賞、川端康成さんが文学賞、佐藤栄作さんは平和賞です。それではこれで日本常識力検定の模擬試験を終了します。2問とも正解したあなた、おめでとうございます。試験の本番にも自信を持って臨んでください。全問不正解だったあなた、どうやらもっと鍛錬が必要なようですね。この履歴書にかける常識力という本で、試験勉強をしっかり行ってください。
はい、お姉さんありがとうございました。ちなみにね、僕はこの問題は、正解でした。それではですね、この本についてちょっと簡単に説明してまいりましょう。この履歴書にかける常識力という本はですね、単なる常識力検定のテキストではありません。なんというかですね、見た目からしてね、本屋さんなら資格関係のテキストコーナーというよりはですね、ビジネス書のコーナーに置かれるタイプの本なんですよ。まあ普通ならね、これで合格、日本常識力検定みたいなね、タイトルが付けられるところ、この本はですね、履歴書にかける常識力とね、表紙に堂々と書いてありますので、まあ普通のね、テキストよりは手に取りやすいと思います。まあいい意味で勉強しなきゃと焦る気が起きない本だと思いますね。そして本の中身はですね、常識力検定の過去の試験問題の中から、標準級である3級の問題200問を厳選し掲載されています。ジャンルはですね、敬語とマナー、暮らしの知恵、社会の仕組み、生活の中の法律、社会生活とお金、知識と教養、というこの6つのジャンルです。ね、自分の苦手な分野を重点的に学ぶこともできます。ちなみにですね、こちらの、常識力検定の試験は、100点中およそ70点が合格ラインとなってますので、このテキストのうち 70% が正解なら、あなたは3級程度の常識力があるということは確実でしょう。またですね、これ試験を受けなくてもね、十分楽しめる本なので、試験対策ってわけじゃなくてですね、読み物として楽しんでもいいと思います。問題はですね、すべて知っておいて損はない項目で構成されてますし、すべて4択問題なので、暇な時にね、ページをめくると気軽に常識力を身につけることができます。この本一冊でね、自分自身の、教養を試すのもいいんですけれども、まあお友達とね、ワイワイ楽しんで読むこともできる本なので、ぜひぜひ見てみてください。履歴書にかける常識力、日本常識力検定協会監修、キコ書房より定価892円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間となってしまいましたね。皆さん、今回紹介したね、この常識力検定受けてみたいと思いませんでした？そんな皆さんですね、残念なお知らせがあります。ですね、今年の常識力検定はですね、11月の5日に終了してしまったらしいんですよ。ね、毎年ね、11月に開催されているそうなので、ぜひ皆さん、来年のね、11月の試験に向けて、この本をね、買って、頑張ってほしいなと思います。ちなみにね、申し込みはね、10月までなのでね、11月に申し込みしても遅いので、その点も気をつけてください。またですね、こちら常識力検定、ゲームとしても発売されているそうです。その名も、監修日本常識力検定協会、今さら人には聞けない大人の常識力トレーニング DS。そう、任天堂 DS でね、ゲーム化されてるんですよ。オリコンのね、ゲームソフト売上ランキングではね、発売中にポケモン DS について2位を獲得したということでね、世間の常識力に対する関心が高まっていることはまた一目瞭然でしょう。ね、本という形でもゲームという形でも、常識力に興味を持ってみてください。それでは、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ムックナビゲーター矢島雅宏でした。